松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。なんといっても、まあ今日3月12日、これはもう埼玉県大宮 FM ナクファイブと我が北海道 STB ラジオは生放送でやらせていただいてますから、各局さんはまあ約1週間近く遅れて、またラジコで沖の皆さんはまあストレートに生で聞いてらっしゃるんではないかなと思いますけど、昨日11日なんといっても2011年3月11日東日本大震災が起こった日でありますけど、みんなからのメールにも、まあ本当に震災関係の話がねいっぱい来てました。特に11日午後2時46分に発生した三陸沖を震源に国内観測史上最大となるマグニチュード 9.0 を観測した。マグニチュード 9.0 っていうのはこれちょっと大きいわな。要はその地震のな、まあ、大きさを測るといえば測る震源知能だぞ。まあトルコでも 7. いくつとかな。まあ我々今まで経験してきた阪神淡路大震災、まあ十勝沖地震、さすがに 9.0 はなかったからな。いかにあの日の地震が大きかったか、そして津波による被害が大きかったか。あとは忘れてならないのは福島の原発の事故だな。それによってまあここは今進めませんな。 あやっぱり放射能に侵されてる、まだ除染ができてませんから進めませんよっていうな。ところがまだまだ残ってますし、まあ早く自分たちのな町へ帰りたいなと思う人もたくさんいると思います。まあ震災で避難された方は3,884人な。で今もまあ帰れないでいるわけだな。まあ正直やだよな、帰るにしてもお前家の状態だとかな、町の状態がどうなってるかそれもわかんないしよ。難しい話だわな。なんといっても関連死な、この地震の関連死を含めた死者行方不明者が 22,212人、まあ、戦後最悪の自然災害となった東日本大震災、今日は12日ですから、まあ13年目に入ろうとしているわけだ。まあぜひとも、まあこの関連、まあ関連死の中にはね248人の 自殺をされた方も入ってるわけだ。そうやって考えたら12年経とうがな、まだまだあの震災の傷は完全には癒えてないんだろう。まあテレビやラジオ、新聞、まあ週刊誌はもちろんのこと、3月11日に向けてな、いろんな特集だとか、なあ、やってくれるのはありがたいけどな。本来ならやっぱり定期的にやった方がいいと思いますよ。なのみんな揃ってな、3月11日に集中する話ではないですよ。特に、まあ、南海トラフ、東南海トラフ、まあ、いわゆる名古屋から、まあ四国、九州へ向けての南海トラフ、ここが、まあ地震起きたらどうしようっていう話だよな。これあのトラフ地震っていうのはプレートとプレートのな歪みから生じるもんですから、あのでかくなっちゃうんですよ。まあいわゆるユーラシアプレートとフィリピン海プレート。まあ、このプレートがな、ちょうどその、日本の、まあ、真下というか、真横というかな。まあ、なんせプレート同士が、こう、ガチッとぶつかってるところだから、なあ、なんかあった時にはずれるよな。そしたらそれが大きな地震となる可能性があるというわけだな。しかしこればっかりは予測ができないんだよ。地震ってやつはな。だから、特に、まあ、東海地区から関西、四国、まあ九州に至るまで、まあ注意は必要だ。で、注意って言うんだけどよ。じゃあ何すればいいんだって話だよな。今度はその、まあ防災の問題になるわな。まあとにかく地震が起きたら、まず慌てることなく、例えば、机とか、なあ、そういうものの下に、なあ、で、なるべく慌てて外へ出たりしないこと。なあ、外へ出たばっかりにな、いろんなものが落ちてきてな、危険な目に遭うという可能性があるからな。まず揺れが収まるまでは、なあ、部屋の中で上から、何が起こってるか分かんないからさ、机の下とかな。あとは、まあ、風呂場がいいっていうな、学者さんもいるしな。確かに風呂場にいりゃな、あんまり落ちてくるものもないだろうしな。まあ、そういうことを考えたら、まあ、名古屋、大阪、神戸、なあ、まあ、東京はもちろんだけどさ、高層ビルがあんじゃん。あれがどれほど、まあ、耐震性は、当然、日本の建築会社はね、十分気にしてるから、震度7までは大丈夫だ。という形になってるとは思いますけど、俺は常日頃さ、まあみんなに反感を買ってもさ、言いたいことはさ、 やっぱり上に立てるんじゃなくて、横に広げないか。できれば高層ビルより平屋がいいんじゃないか。その方が、いわゆる耐震というかね、地震に対しては被害が少なくていいんじゃないか。どうしてもやっぱり大都会っていうのはな、もう30階建てとかな、40階建てとかね、競うように高層ビルを作るんだけどな。もしエレベーターが止まったら、おい40階どうやって降りてくる？なあ、しかも途中で火災かなんか起きたりなんかしたらな。そうやって考えたらね、我々ね、もっと平地へ平地へ。なあ、特にお前、俺たち北海道なんかよ、こんだけお前広い面積あんだからさ、あ？高層ビルなんて別にいらないよお前。ただだらっぴろーいな。家を作ってもらいたいなと思いますけどね。いやこれ本当に冗談事ではなくさ、本当にマグニチュード本当に9に近いような地震が来るとしたならば、その時に対して自分たちは何かその前に手を打ってなくてはいけないなっていうのはね、つくづく感じます。亡くなった方、また被害に遭われた方、残念ながら町を離れて住んでらっしゃる方、元のなあ日常はもう取り戻すことはできないと思います。なぜならば本来なら海辺の町なんだけど、そこに眺望堤、なあ防堤が作られて海が見えない。なあそんなこともありますしね。だから本当に東北のみんな、なあ岩手県、宮城県、福島県、もちろん青森や北海道の方にも影響あったし、茨城の方にもあったでしょう。しかしみんなしてこれからもな、乗り越えて行くしかないなぁとつくづく思います。ぜひとも毎日毎日な、やっぱ笑ってよ、楽しくほがらかに。なあけどそのためにはしっかりとしたやっぱり防災、まあこれは特に市町村、いわゆるあれだな、地方行政の方々がしっかりしてもらえばいいんだけどな。うちの場合は同級生の渡辺が町長ですからね、もう渡辺にはしっかり言っておかなくてはならないなとは思ってますけどね。みんな3月11日。これは何回も何回も巡ってくるけど、やっぱり我々の時代にはよ、忘れないでおきたいなと思います。松江町ある、君を忘れない。
君は砕け散った夢のかけら一つ一つ、小さな その手で集め、いいさやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が 未来の健康をつくると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。さて、私はですね、先週7日あの日かな、東京へ行きましてですね、アントニオ猪木さんのお別れ会、これに出席することになりましてね。基本的には大阪で私な、歯医者の先生春次先生というんですけどね、この春次先生がアントニオ猪木さんが議員活動をやってる時に一緒になってスポーツ平和党っていうな政党を立ち上げてワイワイやってる時に猪木さんと一緒にやってた歯医者の先生なんだ。その先生がな、千葉さん、猪木さんと付き合いはありましたよね。いや、もちろん俺前日だけど馬場さんとのつながりあったから、当時から馬場さん猪木さん両方ともよく知ってるよ。猪木のお別れの会、ぜひ来賓として来てくれませんか。いいですよ。猪木さんとはそれなりの縁もありましたし、それとあの人おかしな人だから、いつでも何があんだかわかんないんだけど、元気ですかって俺のとこに電話かかってくるんですよ。あれがたまらないんですよ。ただ思えば、猪木さんが中国、北朝鮮何度か訪問されたりして、彼なりに拉致被害者を取り戻したい、そんな思いもあったでしょうし、あと政治体制の違う国とどうやって付き合っていくべきか、それは周りの一般のな政府与党野党は何やってんだよ猪木は、またパフォーマンスかみたいなね捉え方したけど、俺はやっぱり彼は彼なりの考えを持って、それこそ今のロシアのプーチンだなに会いに行くみたいな、そんな気持ちで北朝鮮にも行ってたんではないかなと思います。なかなか国会というところは規則、いろんなルールや マナーがありますから、なかったなことやっちゃダメだよとかな。でもあの人は一生懸命、頑張ったと思いますし、とにかくまあお別れの会で、まあ政治家、経済界、著名人、多くの方々が来られていて、また一般の猪木ファンだな。まあ、あの国技館で7,000〜8,000人はいたんじゃないかなと思うぐらい盛大にお別れの会をなあやらせていただきまして、その時に力道山、要は二人は馬場さんも猪木さんも力道山の弟子だから、力さんの奥さんがご健在で、あの力道山さんと奥さんは年離れてんだ、だから力さんの奥さんはまだ元気なんだ。ご無沙汰しております、力の家内でございます。びっくりした。お、力道山さんの奥さんじゃないですか。元気にされてます？私は馬場も猪木も見送ることができました。まあそしてこんなお別れの会をやっていただいて誠にありがとうございます。女って強いな、俺はつくづく思ったぞ。やっぱりな、これ平均寿命も女の方が長いんだろ。やっぱりその生きることに対する感性、これは男よりもやっぱり女子の方が強いのかもしれないなって言ったりすると、まあセクハラだうんぬんとか言われるかもしれないけど、これはちゃんとしたなあ実情があって、まあ調査の結果女子の方が長生きしているっていうあるからね。まあセクハラにはならないと思いますけどね。まあどっちにしても猪木さん型破りな政治家というよりもやっぱり俺たちにとってはコブラツイスト、まんじ固めプロレスラーだったなぁとつくづく思います。
松山千春のオンザレディオ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、アサヒ緑圏の緑光青汁は003-003で検索。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるのは嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはねやっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね、ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。詳しくは003-003.jp。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
さて今度は松山千春オンザレディオ、松山千春が私が 使用しましたサングラスを10名の方にプレゼントさせていただきます。なんといってもそのサングラス一つ一つは自分がまあ日頃から使ってたり、またステージでかけていたというサングラスもありますので、ぜひとも皆さんの手元に置いておいてくれればと思ってプレゼントさせていただきます。応募内容ですけど、メールで送ってください。郵便番号、住所、氏名、電話番号、お聞きの放送局を書いて、メールで、メールアドレスは、radio@matsuyamachiharu.com、radio@matsuyamachiharu.com、こちらの方へサングラス希望と書いていただければ、受付期間は3月20日月曜日から、これは4月の30日かな。あ、3月20日月曜日から3月30日木曜日まで。10日間ってことだな。ねえ。この10日間で受付させていただいて、抽選の結果、10名の方にサングラスをプレゼントさせていただきたいと思います。発表は4月2日、日曜日の NAC5 STB ラジオでの放送を、で発表させていただきます。各局様はおよそ1週間遅れになりますが、どうか私が使用していたサングラス、あなたもかけてみませんかっていう話だよな。いやー、しかしよ、この頃まあ卒業式かなんかで足を返ったりさ、やっぱりな、あーガキの頃この川で遊んだ、しかし、川、ちょっと変わっちゃったなぁ、とかな。街並みがひどいなぁ、おい。俺たちの時にはもっと人が歩いてたのになぁ、とかな。やっぱり、久しぶりに帰ると、いろんなことを、思い出します。そこで、おかけする曲は、松山千春。ふるさと。
喫茶店でポーズへついて、誰か待つようなふりをして、タバコの煙目に染みただけ、こぼれる涙拭おうともせず、田舎者とは悟られぬよう、三杯目のコーヒー頼んだ。いくらなんでも三杯飲めば、それもしっかり飲み干せば、店の雰囲気、冷たい視線、気まずい思い噛みしめて、嫌だ嫌だとつぶやきながら、人の波に飲まれる。夢なら今もこの胸の中、 深く閉じ込めたまま、深く閉じ込めたまま。緑の電車飛び乗るように街は明かりを灯し出す。電車の窓に息を吹きかけ、指でなぞったふるさとと押されて気づき、慌てて消した小さく書いたふるさと。電車を降りていつもの道を一人とぼとぼ歩き出す。幸せそうな明かりが漏れる一家団らん、笑い声、寂しくはない。空を見上げた星は滲んで輝く。夢はただいまもこの胸の中、深く閉じ込めたまま、閉じ込めたまま。急いで探す公衆電話、百円玉の黄色いやつ、声が聞こえる、父さん母さん、強く受話器を握りしめ、帰りたいさ、今すぐにでも、それが言えずに、それじゃまた夢だ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる、製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる。 そんな思いで青汁を作り続けて25年、朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
ラジオを聞いてられない方はね、 WBC、 日本対オーストラリアをご覧かもしれませんがね、手強い手強いオーストラリア相手に、まあ6回終わった時点で 7-0 ということでね、リードはしてるんですけど、これわからんわな。俺もね、WBC の試合をあちこち見てんだけどさ、プール A、なあ、まあチャイニーズ・タイペイ、キューバ、なあ、イタリア・オランダか、みんな2勝2敗ずつで並んでてんだよな。どこが出てくるかわかんないんだよ。で、プール B は、まあ日本が今日、なあ、オーストラリアに勝てば、まあ4戦全勝で、なあ、トップでいけんだけど、そしたら、プール A の2位と対決するわけだな。ひょっとしたらキューバになるかもしれないもんな。キューバはこれ強いんだ。これキューバが強いってよりも、まあ、日本は中国相手、まあ、韓国相手は、すごい点数取ったけど、チェコにしてもな、意外と序盤苦しむもんな。やっぱり簡単に、そう簡単に打てるもんじゃないな。やっぱり大谷はすごいよ。まあ確かに別格だと思う。やっぱり一番にヌートバー、これね、まあ本当にちゃんとできるかどうかわかんないと思ったヌートバーが大活躍だな。だって、その日本人のプロ野球選手だけで一番って言ったら、誰持ってくるだろう、山田かねえ、いや、誰だろうって考えてる時に、ヌートバーが来て、一番でポーンとヒット打ってくれて、やっぱ流れを作ってくれたもんな。あとは俺はもう影の MVP は、近藤。まあ、日ハムにいた近藤ですよ。今シーズンから、まあ、福岡、ソフトバンクへ、まあ、行くわけでありますけどね。こんちゃんは渋い。俺はもうね、もう5、6年前からね、うわ、近藤のバッティングコントロールはすごいな。まあ、なかなか三振しないし、あと、つなぐという役目。これをよく知ってる。ヌートバーが打って、コンちゃんが繋ぐんだよ。なあ、フォアボールであってもいいし、ヒットであってもいいし。で、大谷に回す。そうすると、大谷がバッコーンと打つ。流れいいね。なあ。ところが4番の村上で、シュンとなる。村上ね、やっぱり離れしてない。まあ確かに、まあ、去年の三冠王、史上最年少の三冠王であるんだけど、自分の前で大谷がパッコンパッコン打つから、もう肩に力入っちゃってんだよな。自分のスイングになってないんだよ。だから日本のオーダー見てて、村上と巨人の岡本、この二人はちょっと見劣りしますね。というのは、つなげないんだよ。 小細工がないんだよ。本当に、村上はね、ボールに当たりさえすればね、飛んでいく選手なんだよ。それがね、まあ、ブルンブルン、振るんだ。それが一つも当たってないっていうのかな。残念じゃ残念なんだけど、もう栗山監督に言いたいもんな。これから、まあ、準々決勝、準決勝、決勝と言ってもらいたいんだけど、打順ちゃんと考えないと、つながりが、悪くなるぞ。なあ、それと、やっぱり、調子のいい選手はちゃんと使おうよ。もうで、名前が一応あったとしても、調子の悪い選手は、まあ、調子が出るまで、ちゃんと素振りしてこい。ピッチャー陣はやっぱり、いいですね。まあ、佐々木朗希も素晴らしかったし、まあ、ダルビッシュだって、別に悪いピッチングでは、なかったし。まあけど、ダルは、まあ自分が、なあ、3点も、取られて、ちょっと悔しいって思いがあるんじゃないかなと思うけど、まあそれは準々決勝。まあ、準決勝で、しっかり出してもらえばいいんだけど、やっぱり日本はね、ピッチャー陣は揃ってる。まあ実に、まあいいピッチャーだ。それと、まあ今回から、ピッチャーはな、3人の打者を対戦しなかったら帰れない。なあ、普通我々プロ野球見てな、ワンポイントリリーフ。なあ、左バッターに対して左投手を。だからこれができない。マウンドに上がったら3人のバッターは最低投げなきゃならない。このルールがあるからさ、逆にこの時間がかかってかかってさ、野球ってこんな長い試合だったっけと思われるぐらいな、長くなっちゃうもんな。しかし面白いのはさ、俺は今日アメリカ、イギリスっていうのを見たんだよ。お前どう考えてたさ、アメリカメジャーの選手だぞ。イギリスってお前サッカーとかラグビーならわかるけどさ、野球って、なあ、それこそチェコもそうだけどよ、あんまりピンとこないべや。ところが6対2なんだよ。なあ、俺はアメリカが簡単にコールド勝ちするだろうと思ってたのが、6対2で意外と、接戦だったんだよ。やっぱりな、ピッチャー一人いいやついたら、抑えれるんだよ。まあ、65球までとかな、そういう規定はあるにしても。あと、打つやつ、ポッカーンってな、打つやつがいると、全然違うんだよ。そんな中で、やっぱり侍ジャパンは、繋いで繋いで、大谷で返す。これをしっかりやっていけば、優勝、世界一、取れると、信じてます。
松山千春のオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。 詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。アサヒ緑圏の緑光青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。さてこのメールは岩手県小野寺君、30歳男性、こんばんは。 IBC 岩手放送で聞いています。東日本大震災から12年が経ちました。当時私は高校を卒業して札幌にあります札幌国際大学に入学するための引っ越し準備をしていた時に地震に遭い、亡き祖母と慌てて外に出たことを覚えてます。札幌国際大学入学後は北海道へ避難してきた子どもたちと遊んだりするボランティア4年間携わっていました。そうか、小野寺くん、そらまた大変だったわな。引っ越しの準備してるときに地震にあったんだからな。そしてその後札幌国際大学か。まあテレビでよくコマーシャルしてるよな、札幌国際大学な。そこ行ったんだ。今はあれか、岩手に戻ってるのか。岩手県民に貢献できるよう頑張ってくれよ。これお互いな。家庭、地域、社会、世の中に対してどんな貢献ができるか、これから日本が考えていかなきゃならない重要な問題だと思ってます。今回も、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。毎週毎週メールをいただいたり、励ましの便りをいただいたり、元気に番組をやらせていただいてますし、春のコンサートに向けてどの曲を歌うか一生懸命考えているところです。新曲のレコーディングも終わりましたし、あとは体調ねえ、体の調子はお互い風邪などひかないよう元気でいたいです。最後の曲になりました、松山千春ラララ。
ズバブーン、お車相談室。本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもので。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブーン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブーン、しつこいようですが車を高く売るならズバブーン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように、鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブーン。
ズバブーン、そういうことです。車売るならズ
バブーン。なあ、お前彼女できたって本当？
ああ、たまたまラジコを聞いてたら、たまたまカフェを紹介してて、たまたまそのカフェに行ってみたら、たまたま来てた子と仲良くなってさ。
たまたまってすごいな。
あなたの人生に素敵なたまたまを、いい偶然と出会えるラジコ。
ガスは水はウォーターは電力はエーデワー電力はエーデワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。